はい、続き、
はい、これ同じ音源になる？いや、別々の回
になる。別々になる。あ、でもあの、そう、2回に分けるってなる。
うん。じゃあ、生徒1の野ざくりです。
あ、でも一応前回の続きみたいな感じだから。
あ、そうか、うん、じゃあ、気にしないでください。
いいね、この雑にわちゃわちゃしてる感じ。、はい、いいおじさんが。で、うん、てか俺がしたい話ばっかで今回大丈夫？
いいです。
てか次は野ざくり君にただただ聞きたい話なんだけど、
私たちはもうこれ今夜だから、うん、あの仕事して疲れてるんで頭があんまり回ってない。
仕事終わりによくやるよな、うん、で、
はい、
野田国君ってさ、うん、職業上はボードゲーム編集者、
うん、
作家じゃないんだよね。
作家じゃないけど、まあたまに案件によっては作家的なこともする、
うん、
けど、うん、そういうの言い出すとめんどくさいからとりあえずボードゲーム編集者です、
うん、
言ってる。
前は明確に野田国君がアークライトで働いてるっていうことを言えなかったからあんまり触れられなかったけど、
うん、
ボードゲーム編集者ってどんなお仕事なんですかっていう質問です。
これ難しいんだよね、うん、まあでもよく聞かれるし、あの知ってほしい気持ちはあるんで、
うん、
言える範囲でって感じですけど、
まずさ、俺の抱いてるボードゲーム編集者、
あ、いいね、聞きたい聞きたい。
めちゃめちゃ失礼にあえて、
あ、いいよいいよ、
言い方していい、
うん、
なんか世の中のボード、
うん、
そのボードゲーム、面白いボードゲームが作れる、
うん、
すごいボードゲーム作家たちに、うん、うちで販売しますよって言葉巧みに近づいて、
うん、
その人のボードゲームをいっぱい作ってあげて、
うん、
マージンを搾取する人たち、
うん、
というイメージなんですけど、
うん、まあ言い方あれだけど大きくは外れてはないんじゃない。
よくさ、そのゲームマーケットとかで、
うん、
出てそれがアークライトから販売することになりましたとかあるわけだけどさ、
はい、
ああいうのってさ、例えばそのヒットしたインディーのゲームを見つけて声をかけに行ったりも実際するわけ、
うん、
でゲームマーケットでめちゃめちゃあれ人気出て売れてるっていうのを見つけて声をかけに行くっていう夢のようなシチュエーションもあるわけな。
あるっていうか、まあそれ結構いっぱいある。
へえ。例えばどのゲームとか？
え？
これはさすがに言えないか。
個別タイトルの話はしない方が無難だな。あと、あの俺はあくまでボードゲーム編集者って一般論でなるべく言った方がいいから、あの、
うん、
会社の話をするってやっぱちょっといろいろさ、会社のチェックがとかなるじゃないですか。
なるほどね。
だから、あのボードゲームの一般論でして話すと、うん、でも一般論とできるほどボードゲーム編集者がいないんで、多分日本に、
うん、確かに
世界中にも多分そんなにいないんで、たくさん、
うん、
だから正直もう俺も手探りで、
うん、
あの自己流が多いと思うんだけど、
うん、
まあ、こんな感じかなっていう話をすると、一番イメージしやすい、多分実際多い話としては、ゲームマーケットに出てる優秀なゲームを見つけて、なんかその、商業版やりませんかと、
うんうん、
で、あ、やりましょうってなったら、そこのメーカーがお金を出して、
うんうん、
大量生産して全国流通してたくさん売って、で、あの印税でお支払いするみたいな感じかな、
うん、
それがあのざっくりしたイメージ、
うん、
でこの時に、こっからはそのメーカーとか人とかによると思うんだよね。そのどういう価値を渡せるかって話を、
誰に対して、
その作者さんに対して、
うん、
とか、まあお客さんとかに対して、
うんうん、
一番、まあ、一つ分かりやすいのは、製造、流通、販売やるってことですよね、
うん、
作者が手弁当で作って発表する場合さ、なんか場合によっては自分でこう箱詰めしたりとかして、
うん、
でゲームマーケットに持ってって、
うん、
でその場でどうぞこんなゲームですって売ったりするじゃない、
うん、
したそれを
俺も
メーカーから出るっちゅうことは、メーカーがまず金を出して作るじゃん、
うん、
だから作者は懐が痛まない、
うん、
で作る、 たくさん作る、その企業のレベルでたくさん作る、
う
ん、
いやめちゃめちゃ助かるよそれは。だって
で企業がやるからあの品質も高い印刷になる、うんうん、その同人の場合とかはねカードとかでなんとかやりくりするところをタイルとか木ごまとかいっぱい使ったりとかして、うんうん、リッチにできて
大量生産だからこそ
そうで大量生産してで全国のショップとかにね、うん、個人でさあのすいませんイエサブさん置いてくださいとかいちいちやんなきゃいけないわけじゃん開拓してあの個人でやろうとしたら
俺はショップに置くとかしなかったから分かんないけど、
うん、もうメーカーだったらそういうルートがあったりするから、うん、もう全国 あのお店に置かれるとかね、まあ、ヨドバシに置かれますとか、うん、イエサブに置かれますとかなんかそういうのがあとアマゾンに置かれますとか、うん、こういうのがもうルートが揃ってて、まあ、できますと、うん、で印税がお支払いされる。だからやっぱりその自分で売るのが一番さ見入りとしてはでかいわけよ。もちろん自分で売るからさ、うん、でもその代わり自分の自腹で作んなきゃいけないから、うん、売れなかったら困るし、うん、家の中が段ボールで山になってそれで心折れるゲーム作家もたくさんいるから、
うん、俺もあの巨大な段ボール8本にはちょっとね生活
をやばいでしょってなるでしょ。だからそういうやっぱリスクとリターンがでかいんですよ個人でやると、うん、であとじゃあ人気が出ましたと、うん、なったらなったで それの再生産とか、うん、あので増産して自分で箱詰めしてまた売ってとかのことをやってると新しいゲーム作れるみたいなのがあった
、うんうん、確かに、うん、
だから、メーカーにも預けちゃえば良くも悪くも勝手にやってくれるから、うん、メーカーがで印税になるからもちろん自分で全部やるよりはまあ、多分ミーディア少なくなるの基本的には、うん、会社側が抜いてあのその何パーセントみたいなその決められた分をもらうわけだから、うん、そこは少なくなるんだけどでもその代わり何もしなくても自動的にお金が入ってくると、うん、で勝手にその企業側がもっと売れるようにその宣伝したりとか、うん、なんかチラシ作ったりとかそういうのもやってくれるわけじゃん、うん、でそうこうしてる間に次のゲーム作れるじゃん作者は、うんだからそこがいいよねっていうのが一つ目に、うん
まあ、それに次のゲーム作れるというか大体ボードゲーム作ってる人たちって二足のわらじだろうから、
うん、
普通にその仕事しながらそういうするの大変だよ、ね、
仕事しつつ、うん、売れてる旧作の再販しつつ新作も考えつつみたいなのもう無理ってなるじゃん
無理だね置くとこないし
あとはやっぱ個人でやるってなるとやっぱその広げられる限界があったりするわけで、うんまあ、ゲームマと自分の声が届く範囲の人、うん、でもそのメーカーに預けると、まあ、さっきも言ったけど例えばその企業のブースでねデカデカと宣伝してくれるとか、うん、全国に置かれるから目に入るとか、うん、あとやっぱ企業から出ることによってあの買われることも増えるのよ、うん、やっぱその同人ゲームとかって好きな人同士が買ったりする文化ってこともあるから、うん、あの同人買わないボードゲーマーとかもいるわけじゃん
てかそれがほぼ、
まあ、てか 本で考えたらさ、うん、その同人誌買う人なんてさ、うん、全漫画買ってる人からしたらさ同人誌買う人なんてもう一部じゃん、
うん、だから同人のボードゲーもそうよ
そうだからそういうことなのよ
ゲームマーケット何ですかそれで
全体から考えたらそうでしょだからそうするとやっぱ圧倒的にその認知度が変わるわけよ、うん、だから内容がいいんだったらその商業になることによって初めてそこで手に取る人みたいなボードゲーマーも多くって、うん、それでおいいじゃんこれとかなったらそこでまたさらに広まるわけよ、うん、で安定供給されるわけよ、うん、基本的にはメーカーになれば、うん、個人よりはそういうのが計画的にされるんでね、うん、みたいなのがいいとこで、まあ、それ あのハブになるのが編集者、うん、でまあ一番ミニマムで言うと何でも屋さんだから、うんゲームマーケットでいいゲームを、まあ、買い漁ったりして遊んでいいやつを見つける選定、うん、でそこから作者さんにアタックするして連絡して交渉、うん、で契約書、うん、どういう契約にするかみたいなやりすり合わせして契約、うん、でちょっとここは後で、まあ、かな内容が濃くなっちゃうけど、まあそのルールとか改変するかどうかとかその、うんまあ、内容の話、うん、で出来上がったら、滞りなく作る、うん、で滞りなく配送する、うん、でいい感じに宣伝するみたいなこの辺を まあ何でもやるみたいなのが編集。
期待してる通り素晴らしい説明ありがとう。
うん、まあでも役割分担されてくるよ。
あ、まあ、さすがに
メーカーがでかくなってきたりとかすると、うん、製造管理とかを別の部署ができたりでそこをやったりとか、
うん、でその今言ったその編集者の役割も野田国君は一通り全部やってるわけじゃないでしょ。
一通りやった。
あ、やったの。
やった。
やったっていうのはその常に回してるというよりは今この時期はそれをやって。
いや、俺がその業界に入った頃はその部署が2人とかだったから、あの全部やらないとやる人がいない、
うん、めっちゃ大変だねそれ。
だから全部やった。
あ、交渉だけする人とかそういう風になってない。
なってない。
大変
だから
本当に人がいないんだね。
そうそうそうそう、もうそんなもんよ。まあ、業界もちっちゃかったしね、うん、今から比べたら。だからもうゲームまで本当そう見つけてきて、うん、まあ、だから その入社前とかにやってたこととかめちゃくちゃ役に立ってたわけよ、
うん、
このゲームがいいゲームだなみたいなのもある程度見えてたのもあったし、うん、だからそういうのをまあ使わせてもらって、で作者さんとかともさ、そのまあラジオやレコーデでやってたからさ、
うん、
あの元から知り合いでしたとかもまたあったし、うん
うん、ちなみに見つける場所は本当にゲームマーケットだけってわけじゃないよ。マジでゲーム
マーケットが多いけど、
あ、ゲームまあ、新作が一番出る場ではあるから
ね、うん、ゲームマーケットが多いけど、逆に、まあ、みんなゲームマーにそういう他のメーカーの人とかも来始めてるから、うん、逆にそのあとそのなんだゲームマーとかにいっぱい出してあの実力ある人とかは、うん、だんだんもうゲームマーに出す前とかにあのメーカーの人とかにちょっと新作で出たんだけど今度ゲームマーに出そうと思ってるんだけど、なんかあなたには付き合いがあるからちょっと先にどうすかみたいな。
そんなのが、
うん、のもまああるある。
てかそっか、アークライト以外の企業もゲームマーケットでそういうのを狙ってきてたりするんだね。
そうそうそう、もうどんどんその競合が増えて大変。
へえ、じゃあもう人によってはさ、もうどの企業に任せたろっかなみたいな人もいるのね。
いるいるいる。もうだから今までは全然何もなかったけど、うん、今だ聞いてみて、あの、うん、ちなみにめっちゃいいゲームだから他のところからも話来てると思うんですけどとか言うと、うん、ああなんか3社4社から来てますよみたいな。
お
ーおーみたいな。も
う10年前とかだったら、うん、あ、倉橋さん、あのうちで出し、うちのちょっと出してくれたらみたいな感じが、今じゃあもうあっつっていくらするんですか、いくらもないですか
って、まあまあまあ、なんかそのまあなんか複数社で天秤にかかるみたいなのは、
あ、
ま、数年前までは重ねがそもそもなかったけど、うん、どんどん増えてきてるね。まあ、ですよねみたいな、ね、感じになったりする。やっぱりその分かるって、このゲームだっていいもんねみたいなあるある。だ、まあだからそれで、だからプレゼン合戦じゃない、多分その、うん、うちとしてはこういうメリットが出せてると思って、うん、でこのゲームのその作品のためとか、なんかそのこういう価値が提供できると思ってどうすかみたいな、
うん、
でそれを踏まえて決め、その作者さんが決める、
うん、ちなみに1回のゲームマーケットでどのくらいの人に声かけるとか言える？
うわナイーブなところいや
あ、まあ言えないんだったらいいんだけどさ、いやなんかそのゲームマーケット出す人たちもやっぱりそういうシチュエーションを夢見て出す人たち多いと思う、うん、
はいはいはい、
そういう人たちにどのくらいの倍率なのかっていうのを知ってもらえると、より現実的なビジョンが見えるんじゃないかなと思って。
そうね。言える範囲で言うと、そうだな、1回のゲームまでまあもう数百までは遊びきれないんだ正直。
そもそも遊ぶきっかけにたどり着けるかっていうのも重要な要素だ
ね。そうだな、なんかその、うん、全部遊べないからさ、うん、どう考えてもさ、やっぱその時間との戦いでいろいろやってるわけだから、うん、だからいかにその遊ばずに判断するか能力みたいなのも結構重要になってくるわけよ、うん、
まあでもそれこそさ、だってその実際にお店に並んだ時にさ、ユーザーに手に取ってもらうところでさ、面白いかどうかの前にまず面白そうか、遊んでみたいかどうかって思わせるとも重要だし。
そう重要、うん、でもまあね、 そこでね、なんかこう引っかかってくるのが、うん、今の段階ではさあれなんだけど、うん、ここ、こういう伸びしろがあって、ここをいじったら一気にめっちゃ化けそうみたいなのもあったりするから、うん、まあ、そこが醍醐味でもあり、大変なところでもあるんだけど、まあ、何十遊んで、おって思うのが、そうだな、10、20ぐらいかな、1回のゲームまで。
うんうん
うん、まあ、これは僕があった話だけど。
うん、まあ、でも野田国くんがそうってなったら他にも企業は複数あるわけだし、
まずそう、あ、これ声かけるって話じゃないよ、おって思うのが12時、うん、
なるほどね、まずおって思う
か、そう、まずおって思うかどうか、うん、でこのおって思ってから、
うん、
他のその社員の人、まあ、とかの複数の意見とかをすり合わせたりとかして、うん、あとはそのいいゲームかどうかとその会社から出したいかはまた別だったりするじゃん、うん、例えばめっちゃいいゲームなんだけど、
うん、
それにめちゃくちゃ役割の似てるゲームがすでにそのメーカーにあって、あ、
なるほど、ね、
例えばそれがめちゃくちゃもうすでにヒット商品ですみたいな時に、うん、わざわざそこに近いやつやんないでしょ、
確かにね、
例えば鉄拳だからデジタルゲームで言ったらさ、バーチャファイターとか作ってるところがさ、うん、なんか鉄拳っていうゲームできたわってなった時にさ出すってなるじゃん、
そうね、
例えばだけどね、うん、いや、うちばあちゃんやるからばあちゃん伸ばそうぜみたいな話になったりすることもあるでしょ、
まあ、それぞれの会社の都合
っていう、そうそうそう、都合とか、あと今後どうしていきたいかとかもあるから、うん、まあ、そういう多角的な面があるんで、だから一概にその声がかかったからいいゲーム、声がかかってないから悪いゲームってことじゃないんですよ、うん、そこは強調
してる、作る側の都合もある、
そう、
物、うん、によっては
売る側の都合とかもある、
コンポーネントの内容によっては実現はできてもコスト回収ができない
のがある、そうそう、ある、めっちゃいいゲームなのに企業だとコスト合わねえみたいな、その同人的な怖いもの知らずのことだからできてるみたいなこととかのもあるんで、一概には言えない、だからその20とかのやつからさらにすり合わせていって、どうそれで声かけたりして、うん、でまあ、声かけたら絶対いけるってわけでもちろんないし、
う
ん、ま
あ、そうね、野田国君が判断して GO でも上が NO っていうこともある
し、
ね、
こともあるし、なまあそれで声かけたとしても、いや、なんか他のメーカーでやるんでとか、
うん、
あと自信があるから自分でやりたいんでとか、
おー、そんなやっぱ人もいるんだ、
ね、あるある、過去何回かある、
強え、
自信があるから自分で売ってきますみたいな人もいて、うん、そういうパターンもあるし、あとは、あ、じゃあちょっとやりましょうかってなったけど、見積もり的にどうしても合わないとか、
うん、
こともあり得るし、うん、っていう感じ、
うん、
あとは今はそのゲームマのみたいな、そういうすでに出来上がって出展されてるものに対してお声掛けするって場合もあるけど、
うんうん、
ゼロから作るっていうパターンもまあなくはない、
うん、もう信頼のおけるボードゲーム作家の人に
とかだったら、例えばその怪獣オンジャースっていう怪獣のゲームシリーズとかはそうなんだけど、
うんうんうんうん、
なんかこの怪獣のテーマでこんな感じでこういう風に作ってもらえませんかみたいな話をして、それで作ってもらうみたいなパターンもあるにはある、うんうん、比率としては少ないけどね、
うん、
やっぱり物がある方が話としても通りやすいよね、それは、うん、あと市場の評価も一回出てるっちゃ出てるから、
うんうん、あとみんな気になるところだと思うんですけど、印税ってどの程度いただけるのでしょうか。
それはね、
言えなければ全然いい、
それはダメ、
そうだね、
それはなんかもうちょっと俺には扱えない、
そうだね、わかりました
、メーカーによって違うと思います、
そう、メーカーによって違うからこそ重要な情報だもんね、
そう、あとよくその印税のことだけ話されるんだけど、
う
ん、印税だけじゃないの
よ、
まあ、印税にはいくつかからくりがあって、
うん、
なんかそのよくさ印税何パーセントみたいなこと言うじゃないですか、
うん、
でもそこも、希望小売価格の何パーセントなのか、うん、卸価格の何パーセントなのかとかでも全然違ったりするの
よ、確かにネット販売によってもね、
そう
変わってくるだろうし
とか、うん、あとその、最低何個作るかとか、
うん、
例えばその契約のパーセントがめちゃくちゃ高いけど、
うん、
その企業の体力的にあんまり数作れなくて、うん、これでもう絶版ですってなるぐらいだったら、
うん、
印税率は低いかもしれないけど、
うん、
あの長くずっとたくさん結局売られた方が、うん、最終的には実は実は大きかったとか、うん、 あとはそのそれ以外にまあ福利厚生じゃないけどさ、うんうん、その単純な金額だけじゃなくて、
うん、
安定的にそのまさにさっき言った絶版にならずに安定的に売り続けられるとか、
うんうん、
なんならそのたくさん宣伝してもらえるとか、
うんうん
うん、まあ、だから印税が低いっていうのもなんか別のことに使うからって可能性があるのよ。だから印税だけ高いパターンと、
うん、
印税は低いんだけどその低くしてる分が宣伝とかに回されて、うんうん、それでたくさん刷られて長く作られる、うん、だからトータルで数は出る、数は出るから蓄積されると、
うん、
単純な額面で比べると以上の見入りが最終的に入りますとか、うん、があるんで印税のその目先の数字だけにじゃないんだよなっていうのはあるけど、
うん、
じゃあいくらって言われるのは結構きち
いね。いやもうそれはもう無理には聞かないよ、僕も大人だからね、
うん、いやきちいな。ちょっと今どこまで言えるかとか思ったけどやっぱ怖えない
や、やめとけやめとけ、
怖いからやめときます。
もう守るものが挟んでいるんだから、
そうそうそうそう、やめときますやめときます。はい、はあ、まあでもネットで探しはなんか、
あ、まあ確かに、
なんか、なんか見つかるはず、あの基準が、
まあ、それにね、そのそれこそそういう印税を得てる人たちからの情報もあるだろうしね。
そう、まああんま言ってほしくないけどね。
まあね。アークライトさんからおいくらいただきます
か。あんま言ってほしくない。
やめろってなるけど。まあそういうのも、
ね、そこら辺信頼関係いろいろあるからね。
まあ、あと大人のやっぱ約束事だからね。
うん。
言っちゃダメっていうの、そういう契約とかも交わすだろうし。
うん。はい。
はい。
あと何が
言いたい。あと何だろう。
制作周りかな。がっつりはしょったけど、本当はそこが比重がでかい、
うん、
まあ、もうそれだけで1本取れちゃうから。
じゃあやめとく、次に回す。制作回り、制作回りっていうのはつまりその編集者の仕事としてよりはボードゲーム作家と一緒にゲームの中をいじる。
そうそうそうそうそう、だからそこのウェイトは多いというか、まあ、そこが花形じゃんじゃない、その仕事としては、
うん
うん、まあ、編集もまあでも人によると思うけど、
うん、
漫画編集者がイメージは近いのかなって今思ってて、その、
うん、まあ、ネームを見てこここうしてこうしてっていう、
そうそうそう、その作者がいるんだけど作者と著者とお客さんの間に立って、
うん、
なんか一緒にやるみたいな、
うん、
でさ、その漫画編集者もさ、まあちょっと俺漫画編集的なことはあんまやったことないから、あの伝え聞いたりした情報だけどさ、
うん、
結構口出す人とあんま口出さない人とかでいるでしょ、
うん、
その作家との相性とかもある、
うん、なんなら編集だけじゃなくいろんな人と企画とかを進めたりとか、
あ、そうそうそうそう、とかメディアミックスみたいなのをさ、うん、積極的にやる編集の担当の人もいるし、うん、なるべく作家側はやりたいようにやって、うん、それを会社とかにうまく通すところだけやって、うん、なるべくそこがスムーズに出だすみたいなところにすごい集中する人もいれば、うん、なんかめちゃくちゃその作者にボツとか出しまくって、
うん、
内容をすごい何回も書き直させて、
うん、
でそれでやっていくみたいなパターンもあって、編集のやり方もいろいろあるんですよ多分、
うん、
漫画もそうなんだからボードゲームも多分そうで、うん、で作家側もいっぱい言ってほしい人もいれば、あんまり余計なぐちゃぐちゃ口出されたくない人とかもいるから、うんうん、むしろ言ってくれた方がありがたいっていう人もいる、
うん、
だからそこら辺は相性だったり、あのタイミング流派なんかいろいろそういうのがあるんで、一概にこれが正解みたいなことにはならないんだけど、そういうことをやる。
ちなみに制作っていうのはまあいろいろあると思うんだけど、例えばそのコンポーネントの製造の都合とかもあるわけじゃん、
うん、
そういうところでなんかちょっとこのコンポーネントを実現するのにこれ難しいんでこういう風にしませんかとかもあるとは思うけど、
うん、
純粋に遊びとしての面白さみたいなところに口出すこともある。
ある。
あるんだ。
ある。まあ俺は結構口出すタイプ、
うん、
まあそれはその編集者としての特徴がどこにあるかだと思ってるんだけど、
うん、
俺はもともとそのゲームデザインの勉強とかを してる企画側の人間だから、うん、結構ゲームの中身のことが分かってる側だと思う。まあ自分で実際作って現場に出したりもしてるから、
うん、
だから、まあ、そこを武器かなと思って、うん、俺はかなり口を出すタイプ。ただそれ作者と普通にやっちゃうとさ、収拾つかなくなるじゃん、
うん、あ、そうなんだ。
いやだって俺のゲームなんだから余計なこと 打てないみたいなことになったりもありえるじゃん、うん、でその例えばその議論が平行線上になった時にどうするかとかさ、
うん、
なんかいろいろあるじゃん。だから俺がよくその作者さんと話してるのは、作者さんは面白いことをに責任持ってくださいっつって、
うん、
で俺は編集者として売れることに責任持ちますって、
うん、
だから面白いこうしたら面白くなるっていう意見をめっちゃ出してくださいと、
うん、
で俺はこうしたら売れますっていう意見を出しますと、
うん、
でそれですり合わせましょうみたい
な
感じするとちょっとその役割分担みたいな感じになるから、うん、あの喧嘩になりづらいというか、
うん、
あまあ確かに売れるって観点で見るとそうなりますよねとか、
うん、
確かに面白いっていう観点だとそうなりますよねみたいな話にはなると。
じゃあ野田邦君的にはあまり面白くなるという部分に関しては、
うん、
あまり口を出さないようにするというか、思っても言わないようにするみたいなスタンス。
思ったら俺は何でもいい。
確かに言っちゃう。
俺は言うタイプ。俺結構言うタイプなんで、うん、つってあのとりあえず言うんで、あの取捨選択しましょうみたいな感じかな。まあ相手にもよるけどね。あんまなんか言わないでほしそうな人の時は言わない時もあるけど、でも比較的言うタイプだ
よね。うんうん、はい、まあ、あと取扱説明書とかもね、なんだろう。取扱説明書の内容とかもある。結構そこはむしろ編集、
あそこは結構編集側があの、うん、引っ張ってるね。なんかメーカーによっては結構その同人版というか原版のやつ結構そのまま出しちゃうメーカーとかもあるんだけど、俺のところは割とフルに書き直すというかやり直すね、
うん、それで言うとボードゲームの説明書に関しては野沢邦君多分
もうこれだけでまだ1本取れる、
ね、説明書の話だけの回も取りたいけど、でもとりあえず説明書を考えた数はかなり多いんじゃない？
多いと思うね。
他の作家たちに比べて
3、40本をやってると思うから、手伝いとかも含めて、うん、自分がメインでやったり手伝ったりとかあるから、うん、で一個一個のゲームはもうオーダーメイドなわけじゃん、
うん、
だからこのゲームをどう表すかみたいなのをその 3、40回は少なくとも考えてて、
うんうん、
手伝いとかも入れたらもっとかな。でそれが市場に出て売れたとか売れないとかで結果も出て、うん、ああどうだったみたいなの見えてるから、
うん、
なんかまあ普通の同人ゲーム作家とかが作ってる量よりは、うん、多分爆発は踏んでるから、こういうことをすると伝わりやすいとか伝わりにくいみたいなのはかなりノウハウが溜まったね。
だよね、多分、
うん、
常人というか作家以上にそこは溜まってるから、
そうそこは溜まってるから、うん、あだから分かりやすさみたいな意見も結構出すわけですね、
うん、なるほどね。
ここがこうすると、あで俺はゲームデザインをかじってるから、うん、その元のゲームがあってここ面白いですよと、この、うん、このシステムが面白いと、うん、でただ分かりやすい方がここがこう分かりやすくできるともっと売れると思うんで、この処理をこう変えると面白さを維持したままよりちょっと分かりやすくなって、うん、これでもうちょっと売れるようなんじゃないですかね、うん、みたいな意見をちょこちょこ出して、それでなんかやることはある、
うん、もう本当に作家の人と対面で2人で話すって感じなの、そういう時って
場合による。
あ
対面の時もあるし、なんか LINE とかで気軽にやる時もあるし、
文章でやる
時、オンラインのなんか、
う
ん、
ズームみたいな、
ズームとかでやる時もあるし、その辺はやっぱ相手によったり、うん、使い分けかな。やっぱ電話で話したがる人もいるし、
うん、
あのむしろ話したくないからテキストでやりたがる人もいるし、
うん、もう人それぞれそれの相手に合わせて
相手のやりやすさに合わせて、だからあのいっぱいいろんなツールとかを使うんで、
うん、
大変ね、それは。
なるほどね、
わけわかんなくなるね、いっぱい案件を同時に抱えると。
それで俺の使ってるテキストアプリ使ったことあるよって言ったのか、仕事のやり取り使ったのか、
そうそうそう、いろいろね、あるね。
なるほどね。あ、ちょっとこれ聞き忘れてたなって今思い出したんだけど、
はい、
ボード、ゲームマーケットとかでさ、その面白そうなゲームを見つけて声をかけるって言ってたけどさ、
うん、
決め手みたいなのある？
ああ、あるあるある。それはねもう公開してる。
あ、そうなんだ。
アークライトゲームショーっていうのがあって、
うん、
あのこういうまあ総合的に見るって形になっちゃうんだけど、うん、でも特にこの辺を重視してますみたいなポイントが今6個あるね。
ほう、そんなものがあったとは知らなかったよ。
今ちょっと思い出せる範囲で言おうか、
うん、
一個は面白い体験ができる、
うん、
まあ基本だと思うけど、
まあ、でも体験という言葉にしてるのはいいね。
そう、ゲーム面白い体験みたいな。で、面白いってやっぱ主観的なんで、うん、そこも含めてですね、うん、やっぱ独自であるとかがすごい重要。
うん、まあ、確かにどんなに面白い体験でもやったことあるもんだったらそれは面白いって言えないみたいな。
やっぱそれじゃなきゃ味わえないみたいなのがあると、うん、おって思う率は高まるね、うん、それでしょ。あとは何度も遊びたくなるとかね。
ほう、
何度も遊ばれると、まあ、世の中で遊ばれる絶対数増えるじゃん、うん、そうするとやっぱそれだけさ目に触れる数も増えるしさ、うん、心に残る可能性も増えるしさ、うん、みたいなのがある。あとは、人に紹介したくなる、
うん、
なんかあるでしょ、まあ、通風すごろくとか多分そうだと思うんだけど、うん、見て見てこれみたいな、
うん、
知ってるお前通風のゲームあんだけどみたいな、うん、こういう要素があるとおおってなる、
うん、
で次があの旗から要は言うとして周囲の人が見てやりたくなるみたいな、
うん、
その映えるみたいなこと、
うんうん、
これも、まあ、だから通風すごろくとかもさ当時から実際じゃ旗から見てとやりたくなるかみたいな、うん、まああれがまさにそうなんだけど、うん、なんかそのボードにさタワーが積まれててさ、うん、でげえサイコロ振ってさ、うん、なんだあいつら何やってんだろうみたいな
そう、ね、
プリン体がみたいな言葉が聞こえてきてさ、うん、いや気になる次やらせてもらっていいですかみたいな感じになるかどうか、うん、であとはそれを写真に撮った時にその面白さが封じ込められるかってい
う
のもあって、
うん、
今ってそういう SNS とかで広まることもあるんで、
うん、
写真に撮った時に思わずやってみたくなっちゃうような 見た目とかがあると、
うん
より良いね。
なんか過去にそれ言った気がするな。
そうそう、だからモテゲー男子教室で言ってるようなことを整理しただけなんよこれ。
なるほどね。
今言ってることって、うん、はい、
だからモテゲー聞け。
そう、アークライトリーグ賞 の話は実はもうモテゲーなんですよ。あ、もちろん俺だけが言ってるわけじゃない、まあね、みんなでいろいろ相談してこんな感じかなでやってるんで、うん、別にあの俺の手柄ですとか言いたいわけじゃないんだけど、うん、でもやっぱりその時こうなんじゃないって言ってたことは無駄じゃなかったってことです、うん。で、あと最後の2つは普遍性があることと時流に合ってること。
時流って何？時代の時ね。
そう、うん、時流、あの時代の流れ、時の流れ、うん、まあここ2つは結構矛盾してることもあるし、
うん、
まあ、あとこの6個は全部満たせってことじゃないの
よ、うんうん、そうね、全部満たすにはどうしても矛盾が生じてくる
もん。そうそうそう、あるし、うん、あのいくつかがまんべんなく満たされてるやつもあるし、なんかめちゃくちゃ一点突破みたいなやつもある、
うん、
から別にこの満たしてる数勝負ってわけじゃないんだけど、この辺をがあるとおって思う、
うん
う
ん、
その普遍性があるっていうのは、うん、あ、なんかシンプルとか分かりやすいとかそういうこととも言える、
うんうん、まあ、なるほどね。
10年後とか20年後とかになっても、
うん、
あの古臭くなく、
うん、
遊べそうみたいな。
要素盛りすぎると、
やっぱ要素を盛りすぎたりするとその時流行ってるみたいなことになったりするから、やっぱ10年後20年後とかに、
うん、
なんかちょっと古いよねこの仕組みみたいな風になるより、あのずっと遊べる方が、遊べそうってなる方がおってなる、
うん、
っていうのがある一方で時流に合ってるっていうのもあるんだよ、
うん、そこは矛盾してる。
そう、分かりやすく矛盾してる。だから、まあ、だからそれがまさにあの全部満たせってことじゃないよって話なのよ、うん、もうとにかく今おって思うみたいなのも重要、うん、まあだからその通風すごろくとかもさ、うん、通風すごろくどっちかな、普遍
俺はそれで言うと普遍だと思うっていうのは、まあ健康を題材にしてるから、
うんうん、うん、
通風という問題が人類を克服しない限りは、
はい、
なんで通風すごろく製品化されてないの
か。ああそうね、うん、まあちょっと面白さが足りない
さあせんとしか言いようがないけど
とかね、まああとその原価とか
ね、
まあ、そういうのはあるからね、うん、ペットね。あとまあターゲットが狭すぎるかもしれないとかね、
あの段階の世代の男性の
そうそうそうそう、まあ、仮に そこのツークスグロクで言うとしたらどうかね、うん、まあ、面白いさとか繰り返し遊びたくなるかは分からんね、うん、ちょっと未知だね、
意外とね。ツイッターとかで動さらちしてると、その年を明けるたびにやってる人がいる
毎年やるみたいな、
なんか飲み会でやるのがウケるらしくて、
はいはいはい、
飲み会に痛風になりそうな食べ物をいっぱい用意してそれを魚にやるっていう人がいる、う
ん、おーいいね。 でもそういうやっぱね、その2分増力はまあこうやって何回も一応言って持ち上げてるみたいになっちゃうけど、うん、あのたまたまあの誰も傷つかないっていうか、まあ、佐々木しか傷つかないから言えやすいから言ってるだけなんだけど、うん、あの替えが効かない感はあるよね、うん、そこがすごい大事だから、うん、そういう意味ではあのおって思う中には結構入りがちなタイトルだとは思うんです、あの2分増力は、うんうん、
ね、それで言うと今言ったそのアークライトなんだっけ、ゲームショー、
ゲームショーから
で言われたことを割と意識して作ったというか、 それを意識した時に何かこう生まれた意見的なところ
もそうだね、ちゃんとそれで作ってたもんね、うん、あのまあ人に言いたくなるし、うん、あの周囲の人を遊びたくなるような要素も入ってるし、うん、だからあとはゲームとしての面白さか
いや面白かったと思うんだけどね、
いやそれの、うんうん、やっぱその人数とかだよね、
うん、確かに
やっぱその、ここもちょっといたしかやしなんだけど、うん、そのやっぱね面白さに優劣はないんじゃないんだけど、うん、あのあらゆるゲームは誰かに刺さるだろうっていうのはもちろんあるんだけど、うん、やっぱ商売でやる以上は、うん、その最大公約数っていうかやっぱりその、うん、数がやっぱ重要なんだよね、うんあの今のビジネスをしてる限りね、例えばさ1個のゲームがさ1億円とかで売れるんだったらさ、うん、別に1人だけが遊んでくれる専用のゲームでもビジネスになるわけじゃん、うんまあ、1億と言わずともまあ数千万とかで売れるんだったら、うん、でもまあ現状は基本的にまあそんなことにはあんまりなってないから、うん一般大衆がたくさん買うっていうビジネスでしょ今は、だから たくさん買ってくれる、たくさん買ってくれることに適した面白さのゲームの方があ の今のビジネスにはなりやすいってことだよね、
それでいうと2分増力ってある意味バランスを取りながら積むっていう遊びの部分が割とそのゲームの核になってるんだけど、それだったらもうそこだけ取り出した方がいいじゃんなるとキャプテンリノだよね、
うんうん、
で人気出てるかっていうと人気出てるし、うん、そんな感じでまあちょっとまあ俺の場合その2分って要素でまあ、目を引く要素にはなったけど、その目を引く代わりに遊ぶユーザーの幅をだいぶ狭めたかなって気はしてるよ、
うんうんうん、まあ凡庸に広めるくらいだったら絞って心に残る方がいいけど、
うんうん、まあ2分増力そもそも数もあんまり作れなかったし、その売れたかといえば全然売れなかったから、
あとその5年前のゲームを今当たり前のようにこうやって言ってるけど、2分すごろくってさっきからこいつら連呼してたの何
っ何ってなるよね、
ちょっと説明してあげてください。
いいよもう時間もないし、
そうまあまあすごろくゲームね、
すごろく
すごろく&
あじゃ あの
キューブ済み、
今分かりやすい説明を思い出した、当時こうやって説明してたって、
はい、
なんか4人あ数人で、うん、数人グループで、うん、食べ放題のバイキングに行きました、はい、食べ放題のバイキングで元を取るだけ、料金の元を取るだけいっぱい食べたら、うん、みんなで一緒に勝利です、うん、ただし皆さんは痛風持ちです、
うん、
あのプリン体のことを考えずにご飯を食べ過ぎると痛、うん、風が爆発して死んで負けますっていうゲーム、
うんうん、
でそのプリン体をどう表現したかというと、木の立方体を積んでって、
そう、ね、
ご飯を食べてプリン体がたまるごとに尿酸値が上がってキューブが積まれてって、うん、そのキューブが物理的なバランスで崩れたらその人死亡というやつ、
発狂というか、うん、発症、
うんうん、っていうゲーム
っていう、まあ、サイコロ振って進んで、食べ物カードをめくるとプリン体の数が書いてあって積んでみたいな、だからどんだけ食べてもプリン体さえ爆発しなければ大丈夫
大丈夫っていう
知識があれば、
そう
あのマスに止まっとけばプリン体は少なくて済むみたいなのもちょっと分かるよみたいな、そのゲームだよね。
だったね、
うん、
僕のポテンシャルであれが限界だと思った。
可能性の片鱗は感じるんだけど ね
積むってメカニクスもっと
使
っ
ていいと思うんだけど、どちらかというとそのサイコロスゴロク部分だよな、
面白くなかったのか、
あそこなんかないかね、
うん、俺もちょっとねその積むってところに頼りすぎてる部分があって、サイクル部分もっと面白くできたのかなって思う。
なんかさ、少なく説明は面白いじゃん、みんなで来て食べて、
うん
うん、だからその元を取るが目標でいいのかとか、
うんうん、
そこら辺かな、そのすごろく部分
かとか、まあ、やっぱすごろく部分今思ってもやっぱすごろく部分にあまり駆け引きがなかったのもあるかな、
そうそうそうそう、うん、
そこがちゃんと面白くなれば、
うん、まあ、駆け引きを出すだけがいいとも限らない、
うん
まあ分かんない、単純にその山札からめくっていくみたいな感じにして、さらにシンプルにした方がいいのかもしれないし、うん、なんかその、うん、判断要素を入れた方がいいのかもしれないけど、
あのゲーム自体がそのプリンターを積んでって倒すってところをゲームの核にしたくて、実はあの、うん、こうダイスをさ回して、あの円状のなんだろう、スゴロクのところを回っていくっていうのも、
うんうん、
あれはあのプリンターに その遊びすることによってプリンターが倒れる率が上がるじゃん、
うん、
それを誘発するためにああいう形にしたっていうのもあるんだけどね、
はいはい、
ダイスを転がした時の振動で倒れるし、うん、コマを動かしてる時にテーブルを手がさいっぱい動くじゃん、
はいはい、
その時に他の人のところに手当たるとかっていうのを考えてのあの仕組みにしたんだけど、
そうね、
じわじわ思い出してきた、
うん、なんか結構惜しいところするから、まあそこの部分と、あとはやっぱその狭く深くいってる部分だよな、
うん、だからもうちょっとそろそろ時間があれなんで、
はい、
最後に確認したんだけど、はい、アークライトゲームショーっていうの俺初耳なんだけど、何それ。
え、それは 3年前くらいからやってるなんかショー。
ショー、それはゲームマーケットとは別。
ゲームマーケットとは別、まあ、昔ゲームマーケット大賞っていうのがあって、うん、あの審査員の人が、
うん、
ゲームマーケットでなんか出るし優れたゲームを表彰しますみたいなのがあって、うんうん、まあ、それがいろいろあって終わったんですよ、うん、5年やったんだけど、
うんうん、
それが終わりましたと。で、まあ、代わりってわけじゃないけど、
うん、
そのアークライトゲームショーっていうのができたんだよ、
うん、
でアークライトゲームショーの目標というか目的は、
うん、
アークライトが商品化するならという観点で見たときにいいゲームを表彰しますみたいな、
うんうんうん、なるほど。てかあれだね、ショーってあれ俺なんだっけ、東京ゲームショーとかのショー、カタカナのショーで頭で言ってたけど、あれショーってあの商品のショーね。
商品もいろいろあるけど、あの日本ゲーム大賞とかのショー、
うん、そっちのショー、
アカデミー賞とかの
ショーね、
うんうん、
そういうのやってるので、それで選考基準がそうだと。
そうそうそうそ う, そう、ね、でした。
はい、ちょっともう時間もあれなんで、そろそろ切るけど、
はい、うん、俺、まずいこと言ってないよな。
まあ、あとで聞いて、まあ、
一般論、
うん
うん、一般論と、すでに公開されていることしか言っていないはず、うん、
はい、
で、その2フース語録に関してどうかみたいなのはまあ、半分冗談みたいな感じで、
うん、
言ってると思って聞いてください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあちょっと時間と都合で中途半端なところで終わっちゃうんですけど、終わります。
はい、終わります。
生徒2の佐々木でした。
生徒1の野崎でした。
さよなら。
さよなら。